こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラと、グダグダと。のっけから、私、疲れております。疲れてるんだよね、今週はね、っていう感じなんですけれども、ね、なんちゅったらいいかね、こう、一日12時間を優に超えて働いているわけですよ。休憩もなく。本当よ。それがね、6連チャンかな。まあ、ちょっとね、抜けられないんですよね。今のところそれは私しかできないっていうお仕事だったりもして、かつ人もいないし、みたいな感じで、抜けられないんですっていうね。それでですね、今、この収録をしているのは、6連チャン中の5連チャン終了のとこです。一番疲れが溜まるよね。やっぱ今まで、半ば、よりね、疲労度は高い。高いな。でもあと一日だからね、頑張んなくちゃと思ってるんですけれども、終わったらもう絶対ダラダラしてやるんだって思ってますけどね。前回、立ちんぼのね、謝礼問題について、お伝えしたわけなんですけどね。ジャーナリズムとしてね、お伝えしたわけなんですけど、まあ、たださ、なんかちょっと思ったんだよな。その、ギャランティーを払わないということで中立性を保とうという、そういうことなのかもしれないね。ギャラ払っちゃうと、お金もらったからって言って、こう話を盛る女の子もいるだろうし、そうではなく、フラットなところで話を聞いたんだぞっていうことでの、謝礼を払わないという選択肢なのかなというのはちょっと思ったんですけど、にしたってね、ダチンボやってる子からしたらそれはお前の都合だろって話ですわね。自分の、本当だったらさ、こう、体を売っていくばくかのお金を得られるというね、時間をノーギャラで見ず知らずの人に自分のさ、めんどくさいことまで話さなきゃいけないとなったら、そりゃあったねっていう話にはなろうかなと思うんですけど、かくいう私はね、大昔取材をする側だったので、カメラマンとしてですからね、お話を直接どうですかって伺うわけではないけれど、やっぱりカメラマンとして、覗いてるっていうかね、その場にいるってことが多かったですね。それに反してというか、取材をね、受けたことも何度かあるんですよ。昔やってたバンドだとか、あとなんだろう。あ、そうそう。カメラマンとしても受けたことがあるし、で、どっちも体験してるんですけどね。ただ、まあ、取材だよって言ったところでさ、ギャラが発生するような人もいるわけだから、やっぱり時間を割くんだったら、幾ばくかのお金はいただきたいかなっていうのが正直なところだったりしますね。はい。で、話は打って変わってね。ここまでは前の、あれですからね。話は打って変わって。私ですね、再始動いたしますよ。今年からね。3月にライブが決定いたしました。88って感じですけれども。ちょっと前に3月の末に日曜日にライブやりますって言ったと思うんです。計画してますってね。それがですね、3月30日になりました。昼間です。平井です。ということでね。日で韻を踏んでみたんですが、昼間やろうかなと思っていて、場所は平井のカフェ桜さん。おなじみですわね。本当にね、10人とか、10何人入ったらいっぱいになっちゃうようなところなんですけど、そこで、ちょっと気楽に、 昼間のライブをやろうかなと思っております。まだ詳細決まってないんですけども、決まり次第お伝えしますので、ぜひね、予定に入れといていただけたらなと思っております。同時にね、並行して千葉県のどこかでもライブをやろうと思っていて、定期的にね、ちょっとカジュアルな感じでさ、まあ、あんまりメジャーな土地じゃないから集客ってそんなに見込めないと思うんです。だから、なるべく高くしたくないなとか、だけどピアニストさんにギャランティーを払わなきゃいけないし、お手伝いを頼むんだったら余計に払わなきゃいけないし、それをペイできるだけのってどうしようとかね、いろいろ考えてたんですけど、なんかちょっと面白い案が浮かびそうな昨今なので、千葉県内でもね、定期的にできたらいいなというふうに思っております。はい、はい、それで冒頭にお話戻りまして、私今週めっちゃ忙しいんだよって言ったと思うんですが、終わるとさ、もうご飯屋さんないのね。入るとラストオーダーの時間ですみたいな感じでくつろげないでしょ。そうするとね、最近はもっぱら日高屋もう日高屋入ってますね。毎日入ってるよ。もう絶対覚えられてる。頼むもんも毎回一緒だし。日高屋ってさ、ボリュームすごいね。私にはちょっと多いなと思うんですけれども、まあ日高屋はそんなことがないんですが、最近ファミレスとか、だからバーミヤンとかさ、中華系のファミレスとかでも、普通のファミレスでもロボットが運んでくるでしょ。猫型ロボットが、猫型じゃないんだよね、あれ。よく見るとね、筒型なんだよね筒型ロボットが、猫の顔がついた筒型ロボットが運んできたりするわけなんですけれども、最初はね、面白かったけどね。でもあれ、猫しかないのも不思議だよね。お店はいろいろあるのにさ、毎回猫だもんね。犬とかさ、あっても良さそうじゃない？なのに毎回猫ちんっていうのがね、ちょっと不思議だったりしますけれども。でさ、ファミレスってそこまで入り組んだ作りではないけど、あのロボットが導入されてから本当にさ、店内がさ、直線的な作りになったよね。あいつらがターンしやすいようにねもうあいつら仕様になってきてるじゃない。でさ、ちょっと見てたりするとさ、こうやつが、円柱型ロボットがさ、動いてるわけですよ。そうすると狭い通路だとドリンクバーに行きたい人とかさ、端によって待ってたりするのね。そういう構図が浮かんで、なんか不思議だなと思って、どっちが主役なんだ、多いみたいな感じがしますけどね。不思議だよね、なんか本末転倒っていう感じがしますけど。でもさ、あいつらさ、もうあいつら呼ばわりしてるけどさ、テーブルのとこまでは来てくれないじゃない？通路で止まるでしょ、大体。で、テーブルまで来る時もあるけど、ちょっと甘いじゃん、やっぱり。微妙に距離感あるじゃん、あいつらと、私たちには。だからさ、ちょっと不便だよね。奥まった席だと、猫型ロボットがさ、止まってるとこまで取りに行ったりするもんね。もう何様なんだっていうね。感じがしますけど、でもこれが現代なんだなと思ったりします。たださ、やっぱりこう体がちょっと不自由だったりとか、そういう人がさ、変な風にあれ取りに行くじゃん。そのうんと変な風に行って、その人たちが変な風に取りに行くっていうんじゃなくて、あのロボットってすごい中途半端なところに止まるから、スクッと立ってさ、何歩か歩いて取りに行くの方がまだ動作としては楽っていうか、なんか中腰でさ、手だけ伸ばして取るみたいな。そうするとさ、お体に不自由があったりする人って余計に大変だと思うんだよね。中腰みたいな感じにもなるしさ、辛いぞあれ。だからさ、なんかちょっとって感じするんだよね。 親切なんだけどちょっと不親切じゃねみたいな、ここまで来いよみたいなさ、そういう変な距離感で止まるからどうなのかなと思ったりするんですけど、まあそれでもね便利にはなったし、いい面の方が多いのかな。個人的にはもうちょっと綺麗なロボットでいいかなっていう感じがしますが、まあいろいろあるんでしょう。実際あの液晶の表情が変わるのは可愛いし、ということでね、猫型ロボットに支配されているなというふうに感じた次第でした。やっぱりそのロボットだけじゃないけど、いろんなもの、いわゆる AI 的なものとかにはもう完全に乗っ取られてる感じがしますよね。ああいけないなーと思うんですが、なかなかこっちもね思うように全ての時間動けるわけじゃないのでね、あのあいつらにとって変わられた地域とかを再度取り返すぜみたいなことはできづらかったりするんですが、まあそんなことでね、猫型ロボットの、感想といいますか、そういったものをちょっとつまんでお話をしてみました。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと